どうもおはようございます。マイクです。今日も始まりました、ゼンキャスト。ゼンキャスト2026年7月29日水曜日の朝7時台、お付き合いよろしくお願いします。この番組では技術記事の投稿プラットフォームゼンに掲載されている記事の中から今ホットなトレンド記事をピックアップして、ラジオ感覚でゆるっとでも内容はしっかりめにご紹介していきます。さて、今日はリスナーの皆さんからのお便りはお休みということで、その分がっつりと記事紹介に時間を使っていきたいと思います。今日ご紹介する記事は全部で5本です。超大規模モデルを1台に載せちゃった話から、 AI 時代のコードレビューのやり方、エージェント設定の同期ツール、非同期処理での1個しかないやつを守る設計の話、そしてスノーフレークでの個人情報マスキングまで、なかなか濃いラインナップになってます。では早速1本目いってみましょう。1つ目はキミ・ケイスリーっていう超大規模な MOE 型のオープンウェイトモデルを NVIDIA の B300GPU を8枚積んだ1ノードにデプロイして、初日にベンチマークしてみたっていうレポートです。このキミ・ケイスリー、総パラメータは28兆というとんでもない規模なんですけど、ポイントはここからで、 MXFP フォーマット、具体的には MXFP4 ビット前提で学習された量子化済みウェイトを使っているおかげで、モデル全体のサイズが約 16TB に収まっているんですね。その結果、B300 を8枚積んだ1台のノードでそのまま動かせるような設計になっているというのが大きな特徴になっています。推論の仕組みのところでは SGLang というフレームワークの DCP 機能を使っていて、 KV キャッシュをハイブリッド構成、つまり KDA と MLA を組み合わせた形で GPU 間に分散しています。これによって実行コンテキスト帳、扱えるトークン帳が約52万トークンまで確保できたという報告です。一方でメモリ配分のパラメータとしてマンバフルメモリーレシオをちょっと欲張って大きくしすぎたなという反省も書かれています。ただその状態でも同時リクエストが30件くらいまではスループットがきれいに伸びていって、速度としては GLM5-2 と同じクラスのパフォーマンスは出ているという評価になっています。面白いところとして A スター探索、 A アスター経路探索の可視化ツールを一発実装してみてとモデルに投げてテストしているんですけれども、ちゃんと要件を満たしたコードを出してくれるだけじゃなくて、ショートカットキーを用意してくれたり、ユーザーインターフェースのちょっとした工夫みたいなそこまでやってくれるのという気の利いた追加も見られたそうです。なので単にベンチマークのスコアが出ているというだけじゃなくて、コーディングエージェントとして実際に使った時の体感品質としてもかなり高く評価されています。著者としては28テラ級のモデルが B308 枚の単一ノードで、しかも実用的な速度で動いたというのを大きな成果だと位置づけています。その一方でモデルの起動に約1時間半かかること、それからワークロードに合わせたメモリ配分のチューニングが運用上の鍵になるといった現実的なポイントもちゃんと押さえていて、やってみて終わりではなく、この先どう運用していくかというところまで見据えた記事になっています。巨大モデルをオンプレや専用ノードで回したい人にはかなり参考になる内容ですね。続いて2本目は AI でのコード生成量が爆発している。今もう人間が DIF を全部読むのは現実的じゃないよねというところからスタートする記事です。筆者はだったらコミットを小さくしようとか、コミット回数を減らそうという方向にはいかずに、発想を逆にして読まなくても壊れたら必ず悪止まる仕組みをとにかく徹底的に積み上げるという方針をとっています。その結果として 人手によるコードレビューをほぼやめたという話になっています。具体的にはまず cloud.md みたいなファイルを用意して、開発ルールや汚作法を明文化してリポジトリに含めたり、技術スタックをちゃんと揃えて規約やコーディングスタイルをどのプロジェクトでも共通にするということをしています。静的解析のところでは ESLint や型チェックをとにかく人間だったら嫌がるレベルまで厳しくしていて、どうしても例外を認める場合には必ず理由と期限を書く、つまりここはいつまで特例で緩くしているのかが見えるようにする運用にしているそうです。設計の方では関数をできるだけピュア、純粋関数寄りにして外部状態に依存しないようにすることで静かに壊れるバグを潰しています。加えて網羅的なテストを書くことで、動いているように見えるけどある条件だと壊れるといったケースも拾っていきます。さらに重複コードやデッドコードのスキャン、そして3つの OS 向けの CI を回すことで環境による取りこぼしも減らしていくという構えです。面白いのはコードを書く AI モデルとは別に CI 上で動く自動レビューモデルを用意しているところです。つまり各担当のモデルとレビュー担当のモデルを分けておいて、 CI の中で複数のボットがレビューしてその指摘を人間が仕分けるという運用にしているんですね。こうすることで実質的なレビューの大部分は機械に任せてしまって、人間は本当に判断が必要なところだけを見るようにしていきます。その結果として筆者の仕事はかつてのようにコードを読むことではなく、プロダクト全体を見ることにシフトしたと言っています。最終的な結論としては、品質確保の中心は個々人の注意力とか頑張って目を通すことではなく、壊れたら必ず赤を出す仕掛けをどれだけ密に、どれだけ網羅的に敷き詰められるかにあるんだというメッセージになっていて、 AI 時代の開発プロセスを考える上でかなり示唆に富んだ内容です。3本目はクロードコードとコデックスで同じプロジェクトを扱う時の設定ファイルがずれていく問題を扱った記事です。 agents.md とか skills、 それから mcp の設定なんかがそれぞれのエディタやツールごとに別々に更新されていって、いつの間にか内容が合わなくなっているっていう経験をした人も多いと思います。既存のツールだとそのあたりの動機は単純にコピーするとかシンボリックリンクを作るといったレベルにとどまっていて、差分をどうマージするかとか項目ごとに同期するしないを細かく制御するといったことまではカバーしきれていません。そこで筆者はクロードコードとコデックスの設定ファイルを自動で同期する CLI ツール Agents Sync とバックグラウンドで常駐するスクリプトを自作しています。やっていることは結構凝っていて、まず形式が同じ設定ファイルについては思い切ってシンボリックリンクで一元管理します。逆に MCP の設定やフックスみたいにツールごとにフォーマットが違うものについては、一度中立的な共通フォーマットに変換した上で比較して、セクシどこが違うのかを見てから必要な部分だけを相手側の書式に変換して反映するというやり方をとっています。さらに全部を同期するのではなくて、 MCP だけ共有してスキルの説明文はモデルごとに変えたいといったモデル最適化のための細かい指定もできるようになっています。初回のセットアップもフォルダを丸ごと AI に渡して、これ導入してとお願いすると対話的にガイドしてくれて、どの差分をどう扱うか、どう扱うか、自動同期をオンにするかどうかといったところまで一通り案内してくれるような作りになっているそうです。要するにエージェント周りの設定ファイルを複数ツール間でちゃんと整合性を取ったまま育てていけるようにするための仕組みで、クロードとコデックスの両方を本格的に使っている人にはありがたいユーティリティになっています。 4本目は非同期コードでマイクとかデバイスみたいに一つしかない実体を扱う時の話です。こういうリソースって今どんな状態かを読むのはすぐできるのに、停止とか再開みたいな状態変更はどうしてもアウェイトをまたぐ非同期処理になりがちですよね。そうするとチェックした時点では止まってますとか空いてますといった正しい状態だったのに、処理が終わる頃には別のリクエストが割り込んでいて状況が変わってしまっているということが起きます。特に OS からの同期的なコールバックが非同期処理をポンと投げっぱなしで動かしてしまうような実装だと、停止と再開のリクエストがアウェイトの隙間ですれ違ったり互いに割り込んだりして二重停止とか二重取得になってクラッシュするというパターンが出てきます。この機器ではこういった問題をミューテックス排他制御の考え方で整理し直していて、で対策を2つに分けて説明して、1つ目は諦める方式です。これは今状態変更の処理中かどうかを示すフラグを同期的にさっと立ててしまって、そのフラグが立っている間に来た新しい呼び出しは即座にやめてしまうというパターンです。ボタンの連打とか定期的な同期みたいに何回か落ちても別に困らない呼び出しに向いていますね。もう一つは待つ方式です。こちらはフューチャーの前などを使って非同期処理を一列に並べてしまいます。前の処理が完全に終わるまでは次の処理を始めない。で、自分の番が回ってきた時に改めて状態を読み直してから実行する。こうすることで同じリソースに対する操作は結果的に1回ずつしか行われなくなります。この待ち行列は守りたいリソースごとに持つようにしておいて、必要であれば順番が来たけれど本当にまだやるべきかをフラグなどで再確認してから実行するという構成にします。記事全体としては、今の状態はこうだから大丈夫なはずという前提に頼るのではなくて、実際に操作するときに必ず排他を取るか列に並ばせることが大事だよというメッセージになっていて、非同期プログラミングでありがちなハマりどころを具体的に整理してくれています。そして5本目はスノーフレーク上でフリーテキストに含まれた個人情報、いわゆる PII を守るためのマスキング構成についての記事です。ここで紹介されているのは AI リダクトという機能を使った保存時の AI マスキングと、その上に正規表現ベースのマスキングポリシーを重ねる2層構成のアプローチです。 AI リダクトはスノーフレークコーテックスが提供する大規模言語モデルを使った PII の検出機能で、日本語を含む自然文のテキストの意味を読んだ上で氏名、住所、電話番号といった個人情報を見つけてくれます。見つけた部分は例えば鍵括弧に入ったネームとかアドレスといったラベルに置き換えてくれます。こういう文脈的な個人情報に強いのが AI リダクトの得意分野です。一方で銀行口座番号や郵便番号、 ID といった桁数や形式が決まっている数字に関しては、正規表現ベースのマスキングポリシーの方がシンプルで強力です。記事ではこの2つを組み合わせて、まず AI リダクトで文章の意味を読んで名前や住所をラベリングし、その上にルールベースのマスキングをかけるという構成を提案しています。ただし AI リダクトはトークン数に応じた重量課金になっているので、どれくらいのコストがかかるかを事前に見積もることが大事になります。そこで登場するのが AI カウントトークンズで、この関数でテキストをどれくらいモデルに食べさせることになるのかを計測してコスト感をつかむわけですね。さらになるべくコストを抑えるために、モデルに渡すテキスト量を極力減らす工夫がいろいろ紹介されています。具体的には、同じデータが重複している行をあらかじめ除外したり、すでにマスク済みの横はスキップしたり、 JSON などそもそも PII を含んでいないペイロードは対象から外したりといったものです。場合によっては一つの長いテキストを意味を保ったまま適切な長さに分割してから投げるといったテクニックもあります。こういった工夫を積み重ねることで AI ベースの検出の強みとルールベースのマスキングの強みを両立させつつ、コストも現実的な範囲に抑えようというのがこの記事の狙いになっています。スノーフレーク上でフリーテキストのログや問い合わせ履歴を扱っている方にはかなり実践的な内容ですね。というわけで今日の全キャスト全キャストは、一つ目に28兆パラメータのキミ K3 を B308 枚の1ノードで動かして MXFP インビットの量子化と SGLang の DCP で実行コンテキスト52万トークンを確保したというデプロイ&ベンチマークの話。二つ目に AI 時代のコード生成爆発に対して読まなくても壊れたら必ず赤く止まる仕組みを積み上げて人でコードレビューをほぼ卒業したワークフローの話。3つ目にクロードコードとコデックス間でエージェント設定がずれていく問題をエージェントシンクという CLI で中立フォーマットを返しながら自動同期する仕組みの話。4つ目に非同期コードで1つしかないリソースを守るために諦めると待つという2つの設計パターンで状態変更を直列化してクラッシュを防ぐ話。そして5つ目にスノーフレークの AI リダクトと正規表現マスキングポリシーを2層構成で組み合わせて日本語テキストに含まれる PII を守りつつトークン課金のコストも抑える設計の話し、この5本をお届けしました。それぞれの詳しい内容や実際のコマンド設定例なんかは番組のショーノートに元記事へのリンクと一緒にまとめておきますので、気になった方はぜひそちらからじっくり読み込んでみてください。この番組全キャスト全キャストでは感想や質問、取り上げてほしいテーマなんかもいつでも募集しています。この回が役に立ったよとか、よしこういうネタも聞きたいといった声をもらえるとマイクもすごく励みになります。それではそろそろお別れの時間です。今日も聞いてくれてありがとうございました。次回の配信でまたお会いしましょう。お相手はマイクでした。いってらっしゃい。